主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。主の御言葉。どうぞお座りください。今日の福音書は、イエス様が、宣教活動をですね始める、最初の、ところの、場面、マタイによる福音書の最初のところが、朗読されました。イエス様の第一声は、悔い改めよ、天の国は近づいたというですね、そこからイエス様は、福音を語られるようになったということですね。やはり大事なのは、この悔い改めよということだと思いますが、悔い改めというのをどういうふうに受け取るのか、ギリシャ語ではですね、悔い改めというのはメタノイアというんですけど、ノイアというのは考え方なんですね。でメタというのはこのひっくり返すという意味なんで、言葉的には考え方を変えるというかですね、そういうのがこの悔い改めということの、ギリシャ語的なニュアンスなんですが、じゃあどう私たちはこの考え方を、この変えたらいいかということなんですね。それは一番大事なのは、その前にあるこの暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだと、この大きな光とか光が差し込むとか、これは明らかにイエス様のメッセージ、イエス様の生き方、あるいはイエス様そのものの救いでしょう。その光の方に私たちの生き方を、私たちのまずは考え方を、そして生き方をその光の方にこう向けていくことができるかどうか、それが一番大事だというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。光の方にこう目を向けて、その光を大事にしていくというのかな、それが大事だというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。でもなかなか私たちはその光をしっかりとこう見つめてないということもあるのかもしれない。イギリスの脳科学者でエレーン・フォックスという人がいるんですけど、その人が書いた本は割と世界的なベストセラーになったんですが、脳科学者で、その人間の脳には2つのタイプの脳の働きを使っている人がいるって言うんですね。で、一つの人はサニーブレインって言うんですけど、でもう一つがレイニーブレインって言うんですけど、サニーというのは太陽という意味ですよね。でブレインというのはこの脳ってことで、このサニーブレインのように脳の働きを使っている人と、レイニーブレイン、レイニーってこの雨で、雨が降るとですよね。だからこのレイニー、雨が降るように何かこの脳を使っている、この2つのタイプがあるって言うんですよね。でサニーブレインというのはどうしてかって言ったら、物事を楽観的に、なるべくこう明るい、いい方に物事を取る人がサニーブレイン で、レイニーブレインの人はいつも物事を悲観的に、暗い、ネガティブに捉えがちの人が、レイニーブレインっていうふうに言ってですね、2つのタイプがあると。で人間なんで脳の働きですから、それはもうそのように物事があったら、こう何て言うんですかね、いい方に見る人と悪い方にすぐ見る人と分かれちゃうっていうんですけど、そのこのフォックス先生、エレーヌだから女性ですよね、女性の学者ですけども、 3つの要因があって、1つは遺伝、まあ、そのようになんかもう考え生まれつきです。あるいは環境、やっぱり不幸な環境に育つと当然不幸なこと考えやすいし、幸せな環境だったら考えやすいんですけど、まあ、その2つはまあそれほど変えることができないけど、3番目の要素はですね、やっぱり物事を解釈する解釈の仕方で、それは変えることができる。だから私たちはやはり光であるイエス様が中心なんだから、私たちの物事の考え方捉え方はサニーブレーンでいきましょうっていうですね。つまりせっかく光があるのに、その光を見ないで雨ばっかり見ていたら、まあそれはやはり、まあ私たちの心の向きの問題ですよね。だからメタノイアでどこに私たちが気持ちをこう変えていくかというと、サニーブレーン、光があるところに、太陽の光が差すところに物事をこう変えて見ていく、まあそれがやはり何て言うんですかね、やっぱりイエス様を信じるっていうのはどこか楽観的な、物事の明るいところや光のあるところ、それを私たちがこう見つめていくというか、見ていくというか、まあそれをするだけでかなりメタノイアと思いますけど、つまり自分の心を見つめてね、なんか間違ってるところを一生懸命、ここがダメとかここもダメとか、なんかそればっかり考えてんのも、まあ時にはいいかもしれないけど、でもあんまりマイナスなことばっかり考えるよりは、やっぱりプラスのこと、恵みや光が差しているところを私たちが見ていくことができるならば、それは私たちにとって大きな救いに、本当に大きな光になるでしょう。それを受け取れば受け取るほど、それは大いなる光として私たちの心の中にやはり差し込んでもくることじゃないかなと思いますね。当然私たちの生活の中には厳しい現実や辛いこともありますから、辛いことをまあ無視するわけにはいかない。でも辛いことがあったとしても、その中でこう光のようなもの、希望や温かさを感じるところを私たちが見つめていくことができるかどうか、まあ、それがやはり信仰者として前向きなメタノイアじゃないかなというふうに思います。まあ、先週はまあ、神戸の人にとってはまあ大事な日が、1月17日のまあ震災記念日があったわけですけれども、まあ28年前ですから、まあだんだん記憶にもですね薄れている人もいるし、まあその時関係なかった方もらえるかもしれないんですけど、まあ実際28年目にしてね、初めて僕は神戸でこの1月17日を過ごしたんですよね。まあ、今まではまあずっと離れて生活していましたから、まあここに来ることもなかったんですが、でもそれは僕にとって非常に大きな何か恵みの時だったというふうに思います。まあここでもミサやったんですけどね、でここに光を灯して、何の光かといったら希望の明かりって、この東遊園地に震災の記念でずっと火を灯し続けてるんですよね。でそれで分灯って言って、その火をもらってきて、前の日にですね車で行って取りに行って、で、17日はここで光を灯して朝7時と10時のミサを行ったんですけども、まあ、その後その日私は休み、火曜日が休みの日なんで、夕方ですね東遊園地にまあ行ったんですけど、だいたいテレビでねこのそのシーンが映されて、ろうそくの火をつけて結ぶっていうね字がこう今年は出てましたけども、まあでもものすごい人だったんですよね。でちょうど僕が行ったのが5時46分のちょっと前だったんですけど、ちょうど12時間後、そのなんていうんですか、火を震災が起こったのが午前ですけど、その12時間後の5時46分にそこにいる人みんなでこの黙祷をですね、その5時46分という時間に一緒に黙祷をこう捧げてですね、たくさんの人が いたんですけど、まあ、みんなでこう祈りをこう捧げる、まあ、そういうあれだったんですが、まあやっぱりね、それはもう脳の働きがどうのこうのじゃなくて、やっぱり震災の体験と記憶はレイニーですよ。まあ土砂降りの雨っていうか、まあまあ、それは真っ暗のこう中だったんですけど、もう夕方でしたから。でもやはり あのテレビで映ったようにこの竹筒とかいろんなものの中にいっぱい火を灯してこうこうこうと火も照ってたんですよね。でその希望の明かりのなんでそれをつけてるか、その希望の明かりは一つのやつなんですけど、もうそれはやっぱり震災であんな苦しかった体験があったけれども、多くの人が助け合ったり励まし合ったりお互い支え合った、でそれを記念するために火を灯してますという希望の明かりプロジェクトなんですよね。で東遊園地にはものすごいたくさんのろうそくがあってですね、まあなんかこう暗闇の中のこう震災の悲しみっていうかですね、まあなんか神戸生まれの神戸育ちですから、なんかこの土地の痛みっていうのかな、なんかもうそれもものすごく強く感じて、ものすごく心が痛んだと同時にものすごい数の光が灯ってるから、やっぱりそれを乗り越えていこうとする人々の助け合いであったり勇気であったり力であったり、まあそれがね本当にあの光で灯されてるっていうのも、まあ、ものすごく強く、まあ、感じたんですよね。だからまあなんか、まあ、最初のレイニーかサニーかでも実際はやっぱりなんかもう被ってるっていうか、やっぱりものすごくレイニーだけど、でもその中にやっぱりサニーな光をこう見出していく、まあ、そこにこそ私たちの信仰の喜び、まあそれは信者だけじゃないですけど人間としての生き方の一番大切なところが、まあ、あるんじゃないかなというふうに思いますね。だ闇の光の中でこそ暗闇に住むために大きな光がっていうんですけど、この光はイエス様の光だけど、でも私たちが希望を持ってこう苦難に負けないで歩もうとする、それ自身がやっぱり光として、まあ、輝くんじゃないか。だからこの本当にあの東遊園地にあったあのたくさんの光、まあ、それこそが僕はなんかイエス様のこの大いなる光が輝いているようなですね、まあ、そういうような気持ちになりました。だから私たちには当然現実的には苦難とかレイニーとか、まあ、大きい小さいいろんな苦難があるのはもうそれはもう事実ですけども、でもそれと同時にっていうか、だからこそこう小さな光を私たちがたくさん灯すことによって、まあ、そこに大きな光がやっぱり輝いてくる、イエス様の力がやっぱ働いてくることもやはり事実だと思います。私たちがやはり信仰者としてそのような光に頼りながら、そしてある時は誰かの光に灯されて励まされて助けられることも多々あるわけですから、私が助けることもあるけど助けられることも多いですし、まあそのような光をですねお互い照らし合って灯し合って助け合いながら歩んでいく、まあそこにこそ僕は本当に人生の大きな喜びが、あれ信仰者の喜びがあるんじゃないかなと思いますね。まあそのような光を私たちがいつも見出しながら歩んでいけるように神様に恵みを、まあ、この願いたいと思います。